洋食フルコースで心がけたい30のテーブルマナー。その1、フルコース料理は必要とされるテーブルマナーのフルコース。単品料理ならそれほど多くのマナーは必要とされません。基本的なナイフとフォークの持ち方やナプキンの使い方くらいです。その他、細々としたマナーはありますが、それほど込み入った内容ではありません。しかし、フルコース料理となると話は別です。まず、ナイフとフォークがテーブルの上にずらりと並びます。前菜から始まり、スープ、魚料理、口直しのそれで肉料理、デザート、コーヒーなど様々な料理が次々と登場します。驚くのは、料理によって専用のナイフとフォークが用意されることです。しかも、食事の種類によってナイフとフォークの使い方も異なります。いえ、ナイフとフォークを使わない食べ方も必要です。これまで基本的なテーブルマナーといえば、主にナイフやフォークの使い方程度でした。しかし、それが全てではありません。フルコース料理となると、振る舞い方だけでは対象できなくなります。様々な料理が登場するため、それぞれの料理に応じたマナーが必要とされ、十分に習得しておく必要があるのです。フルコース料理をスムーズに食べるためには、多くのテーブルマナーが要求されることになります。フルコース料理はテーブルマナーの総本山です。ここからが本当のテーブルマナーの始まりです。フルコース料理がスムーズに食べられるよう練習する。洋食フルコースで心がけたい30のテーブルマナー。その2、フルコースをオーダーする前に気をつけておきたいこと。久しぶりに友人と会って、会話の流れからレストランへ行こうということがあります。さらに話の流れからフルコースを食べようということもあるでしょう。いえ、そういう場合の方が実際は多いのかもしれませんね。レストランでは予約なしでのフルコースも対応しています。その時気をつけておきたいことがあります。フルコースを食べられるだけのお金の余裕と時間があるかどうかです。フルコースは一度始まると中断できません。前菜からデザートまで長い道のりです。それなりの量とそれなりの時間がかかることを考慮に入れているでしょうか。お互いがあまり夫婦ではない場合、食べきれず残してしまうことになるでしょう。フルコース料理で食事を残すのはマナー違反です。また、同席者に次の予定があり、フルコースを十分楽しむ時間の余裕がない場合も考えられます。フルコースの途中でレストランを後にするのは給仕や料理人に対して失礼です。そのため、フルコース料理を楽しむ時には、お互いにお腹と時間の余裕を見ておくようにしましょう。フルコースをオーダーするのはいいですが、食べきることに責任を持つことが大切なのです。フルコースをオーダーする前に食べきれる状態かどうか、お互いに確認する。洋食フルコースで心がけたい30のテーブルマナー。その3、フランス料理の一般的なフルコースメニューの順番とに。1、前菜。フルコース料理はまず前菜から始まります。前菜の役目は食欲を駆り立てることです。そのため、量は少なくても色鮮やかな前菜が登場します。味付けは塩味や酸味などが効いた刺激的なものが多いのが特徴です。2、サラダ。なぜこのタイミングでサラダと思うでしょう。もちろん意味があります。サラダは血液をアルカリ性にする働きをします。肉料理は血液を酸性にする働きをするため、あらかじめ先にサラダを食べておき、血液のバランスを取るためにあるのです。ただし、レストランのコースによっては肉料理や魚料理の後に出てくる場合もあります。3、スープ。ここからがメインコースの始まりです。食べ物より飲むものの方が口にしやすいため、スープから始まります。4、パン。このタイミングで登場するパンの目的は口の中の掃除です。スープによって口全体に広がった雰囲気をパンによってリセットします。パンは炭水化物ですから、食べ過ぎるとすぐ満腹になります。食べ過ぎないように注意をしましょう。5、魚料理。肉料理より魚料理から始まるのが一般的です。その方が消化しやすいためです。6、それで。もうデザート。と驚きますが、ここでのそれでは口直しが目的です。魚を食べたものとした口の中を冷たくない食べ物でリセットしようとする意味があります。そのため、さっぱりしたシャーベットがよくなされます。7、肉料理。フルコースのメインメニューです。しっかりした肉の登場です。8、チーズ。肉料理が終わればフルコースは終盤に向かいます。口の雰囲気を変えるため、ここでチーズが登場することが多いようです。レストランによってフルコースに含まれなかったり、別料金になったりする場合もあります。8、フルーツ。基本的に甘いデザートはフルーツから始まります。洋菓子よりフルーツの方が甘みが淡白であるためです。甘みが薄いものから食べる方がより甘みを味わいやすくするためです。9、デザート。次にしっかりした甘みのあるデザートが登場します。甘いものは胃腸へと押し出す働きを促します。10、コーヒー。ここでのコーヒーの目的はリラックスと消化促進です。カフェインにはリラックス効果があるため、コーヒーを飲みながら同席者との談談が弾みます。ちなみにコーヒーに含まれるクロゲン酸には脂肪燃焼の効率を高める効果もあります。10時、プチクール。最後の最後に小さな洋菓子で締めくくります。一口サイズの小さなケーキが一般的です。フランス料理のフルコースに込められた意味にうなずく。洋食フルコースで心がけたい30のテーブルマナー。その4、イタリア料理の一般的なフルコースメニューの順番とに。イタリア料理とフランス料理は似ていますが、すべて同じわけではありません。国の違いや文化の違いのため、おおむね似てはいるものの異なる点もあります。1、アンチパスト。まず前菜から始まります。前菜の役目は食欲を駆り立てることです。量は少なくても色鮮やかな色合いが特徴です。イタリア料理の前菜の場合、肉の赤、チーズの香、野菜の緑の3色で彩られることが多いようです。味付けは食欲を増進させるため、塩味や酸味の効いた刺激的なものが登場するのが一般的です。2、プリモ・ピアット。一つ目のメイン料理の登場です。プリモ・ピアットではアッサリが一般的です。イタリア料理ではフルコースの品目が少ないので、最初に炭水化物の料理が登場します。3、セコンド・ピアット。二つ目のメイン料理です。魚料理か肉料理のどちらかが登場します。ワインと一緒に口にすれば、より深い味わいが楽しめます。魚料理は白ワイン、肉料理は赤ワインというルールを参考にしながらワインを選んでいきましょう。4、サラダ。肉料理で酸性に傾いた血液を元に戻すため、アルカリ性のサラダが登場します。また、メインディッシュでゴツゴツした口の中を野菜でさっぱりする意味があります。5、チーズ。レストランのフルコースに含まれない場合もあります。含まれない場合にオーダーする際は別料金になるため注意をしましょう。6、デザート。甘いデザートで食事の最後を締めくくります。そろそろメイン料理の時に食べたワインによって良い回り始めることです。気持ちのいい高揚感と甘いデザートのハーモニーが同席者との判断を盛り上げることでしょう。7、コーヒー。イタリア料理の食後のコーヒーは苦いスペースが一般的です。デザートで甘いものを食べたのに苦いものを口にすることで良いを覚まし、気持ちのバランスを保つ意味があります。食後のコーヒーには胃液の分泌を促す消化促進の作用があります。ちなみにイタリア料理では食後のカフェインはお勧めしません。満足ではありませんでしたという不満のサインになることがあります。イタリア料理のフルコースに込められた意味にうなずく。洋食フルコースで心がけたい30のテーブルマナー。その後、なぜイタリア料理よりフランス料理の方が品目が多いのか。イタリア料理のフルコースはフランス料理のフルコースに比べて品目が若干少ないような特徴です。いえ、厳密にはあえてイタリア料理よりフランス料理の方が品目を多くしたと言ってもいいのかもしれません。イタリア料理のフルコースでは肉か魚のどちらかを選びますが、フランス料理のフルコースでは魚と肉の両方が登場します。そういうものだと思えばそれまでです。しかし、実はそういう風になった事情や歴史があります。フランスとイタリアのフルコースの違いではありますが、面白い歴史事情が伺えます。そこにはフランスのイタリアに対する対抗意識があったと言われています。テーブルマナー発祥の国はフランスです。フランスの食が食事作法の50足を超えてそこから世界に広まったとされています。しかし、フルコース料理の型ができたのはイタリアが最初と言われています。フランスが先にテーブルマナーを作ったのに、フルコースの型をイタリアが先に作ってしまった。イタリアには負けられない。イタリアよりいいものを作りたいというフランスのプライドがあったのでしょう。そのため、イタリアのフルコースより品目が多くなったとされています。歴史を作ったのが人間なら、料理を作ったのも人間であり、マナーを作ったのも人間です。今までただ何気なくフルコース料理を食べていたのではないでしょうか。料理の裏に秘められた歴史事情などを考えながら食事をすれば、また別の味わいが出て面白くなります。イタリアとフランスのフルコース料理の違いに秘められた裏事情に気づく。洋食フルコースで心がけたい30のテーブルマナー。その6、どんな料理でも基本的に左側から切っていく。その理由とは、ナイフで肉を切るときは基本的に左側から切っていくのがルールです。いえ、肉ばかりではありません。フルコースでは様々な料理が出てきますが、一部のデザートを除き基本的に左側から食べていきます。そんなこと当たり前だ。では当然だと思う人はなぜ左側から切っていくのか説明できるでしょうか。おそらくほとんどの人が食べやすいからと答えることでしょう。確かにその通りです。しかしもう一つ左側から切っていく重要な理由があります。一言で言えば味を保ちやすくするためです。悪い例として右側から切る状況を想像してみましょう。 右側の肉をフォークで刺してナイフで切ります。切った後、もう一度切った肉をフォークで刺して口へ運ぶことになりますね。肉を刺す回数が多くなります。美味しい肉汁がこぼれ落ちやすくなり、肉の味を損ねてしまいます。では、正しい例として左側から切る場合はどうでしょう。左手に持っているフォークで肉を刺し、ナイフで切った後、そのまま口へ運びますね。そのため、肉を刺す回数が1回で済みます。肉汁がこぼれにくい食べ方であり、しかも必要とされる動作が小さくエレガントです。肉当たりではなく、他の料理でも概ね同じ現象になるはずです。左側から切るのはそうした大切な理由があるのです。ナイフで物を切るときは、基本的に左側から切っていく。洋食フルコースで異なりたい30のテーブルマナー。その7、フルコースをスムーズに食べられる人は絶対にモテる。問題なのは食べ方です。フルコース料理では様々な食事が次々に登場します。中にはどうやって食べればいいのだろうかと思うことがあります。魚料理の魚のところはどう食べればいいのだろう。串焼き料理はどう食べるのがスマートなのだろう。デザートの料理の正しい食べ方。わかるようでわからないものですね。フルコース料理は単品料理と比べはるかに多くのテーブルマナーが要求されます。だからこそ差が現れやすいのです。この時、慣れた手つきで食べられる人はかっこよく映ります。慣れているな。友人とよく来ることがあるのかな。社交性がありそうだな。かっこいいな。なんだか頭も良さそうだ。前向きな印象を受けます。相手が異性なら魅力を感じるポイントになるでしょう。だからこそ、自分をアピールできるチャンスです。マナーを重視する理由は、料理を美味しくいただくためや、周りの人に迷惑をかけないためだけではありません。もう一つ重要なことは、自分の存在感をアピールするためです。食事マナーの良さで、自分の内面性の良しやしを遠極的に表現し、伝えることができます。遠回しに相手を解いているのと同じです。欧米では、異性とのデートでは、必ずレストランへ行き、フルコース料理を注文します。なぜかというと、やはり自分の欲見せ、アピールしたいからです。フルコース料理を慣れた手つきで口にしている人は、絶対にモテます。テーブルマナーを教えないでください。フルコース料理こそ、自分の存在感をアピールする最大のチャンスなのです。フルコース料理で自分をアピールする。洋食フルコースで異なりたい30のテーブルマナー。その8、コース料理は同席者と何と合わせてオーダーすること。レストランによってはコース料理にも種類がある場合があります。A コース、B コース、C コースのようにランク分けになっているのです。略式のコース料理から全てが揃った高難なフルコース料理まで様々です。フルコースはやあらかるといって、こんな手帳から好みの料理を1品ずつ注文できるものもあります。この時、コース料理とはいえ、お互いが別々のコースをオーダーするのはお勧めしません。神コースとフルコースでは出される食事の数が全く異なります。例えば、代表的な神コースなら次のようになるでしょう。前菜メインディッシュサラダデザート。レストランにもよりますが、コース料理を軽く済ませる人にはちょうどいい内容です。値段が安い分、主要なものに限定されてくださいます。一方、フルコースの場合はもっと多くなります。前菜スープ、魚料理、口直しの冷凍料理、サラダ、フルーツ、デザート、コーヒー。管理的なフルコースでサーブされる料理数が異なります。ランクが異なっていると、ような上下関係が生まれやすくなります。相手の方が料理数が多いと気にする人もいるでしょう。また、料理数も異なりますから、相手を待っていたり、待たせていたりなど、気まずい空気が流れやすくなります。食事をしながら会話がしづらくなるのです。もし、同席者とコース料理をオーダーするなら、コース料理のランクをお互いに合わせておくのがコツです。あらかじめ、同席者とどのコースで食事をしようか相談して進めるといいでしょう。労働者の中で食事を口にするタイミングも合わせやすくなります。食事のタイミングがあれば、食事の話題も合わせやすくなるでしょう。コース料理のランクを合わせてオーダーする。洋食フルコースで異なりたい30のテーブルなら、その9、スープで音を立てないように飲む上手な方法。ポタージュなどのスープを飲むときには、スプーンの口の付け方にルールがあります。口に対してスプーンを垂直に傾けてスープを飲もうとするのがマナーです。垂直にするのが正式ですが、やりにくい人は斜め45度でも構いません。なぜ垂直にするのかというと、スプーンのスープを流し込みやすくなるためです。スープを飲むときには、スープではなく流し込むというイメージで考えましょう。普通にスプーンを横向きにしたままスープを飲もうとすると、息を吸って吸い込む必要があります。その時、ズルズル音が立ちやすくなり、マナーが悪くなるのです。その一方、スプーンを垂直に傾けると、口の中に流し込めます。音が立ちにくくなり、うまくスープを飲むことができるようになるのです。スプーンを垂直にして、口に流し込むようにして、スープを飲む。洋食フルコースで異なりたい30のテーブルマナー。その10、スープを飲むときのスプーンの正しい使い方。ポタージュなどスプーンを使ってスープを飲むとき、吸い方に決まりがあります。手前から奥に向かって吸います。細かい決まりですが、もちろん大切な意味があります。もし僕が手前に向けてスプーンで吸った場合、手前にスープを落としやすくなり、服やテーブルを汚しかねないからです。スープを飲もうとするたびにうつむく姿勢になります。はためから見てかっこいいとは言えません。そこでスプーンは手前から奥へと吸うのです。すると目線が前に向き、自然と背筋が伸びやすくなります。はためから見てもかっこいいです。同席者が正面にいれば食事相手に顔を向けやすくなります。汚れを防ぐだけでなく、外見面に関しても考慮された飲み方なのです。スープが少なくなったときは、皿の手前を少し持ち上げて固めると、スープがすぐに固まるため、吸いやすくなります。スプーンを使ってスープを飲むときは、手前から奥へと吸う。洋食フルコースで異なりたい30のテーブルなら、その11、パンを食べながらスープを飲まない。パンを食べてからスープを飲まない。フルコースではスープとパンが同時に出てくることがあります。この時、適当な順で食べてしまいそうですが、正式な食べる順番があります。正式な順番はスープを飲み終わってからパンを食べます。スープを飲みながらパンを食べたり、パンを食べてからスープを飲んだりするのはよくありません。なぜかというと、そもそもパンは口の中の掃除のために出されるものだからです。スープを飲むと口全体に味が広がりますが、次の料理までに口の中をリセットする必要があります。パンを先に食べることもできますが、スープが口の中に残り、後に続く料理の味わいを損なりやすくなります。最初にスープをいただいてからパンを食べるようにしましょう。スープを飲み終わってからパンを食べる。洋食フルコースで異なりたい30のテーブルマナー。その12、左利きの人のナイフとフォークの適切な持ち方。ナイフとフォークには基本的な持ち方があります。ナイフは右手に持ち、ナイフの背を人差し指で押さえるように持ちます。フォークは左手に持ち、親指と人差し指でしっかり持ちます。ただし、これは右利きの人を前提とした持ち方です。ふと疑問が湧きます。左利きの人の場合、どうするのでしょうか。左利きの人はナイフとフォークを逆に持って構いません。そもそも、なぜ右利きの人が右手でナイフを持つのかというと、右手の方が力が入りやすいからです。力が入りやすい手でナイフを持つことで、肉を切りやすくなり、食事がスムーズに運びます。もし左利きなら左手の方が力が入りやすいので、ナイフも左手で持つのが適切です。世界には左利きの人も大勢いますから、利き手に応じて逆に持つのはマナー違反ではありません。右手にナイフを持つものという方に考えにとらわれる必要はありません。むしろ、使いにくい手で無理に持とうとすると、持ちながらに食事を落としたり、音が目立ちやすくなったりします。自分の利き手に応じてナイフとフォークを持つようにしましょう。ただし、注意があります。ナイフとフォークは逆に持ってもいいですが、並べられたナイフとフォークを左右逆に並べたいのはマナー違反です。並べられている方にはそのままにして、使うときに持ち替えましょう。左利きの人は左手にナイフを持つ。洋食フルコースで異なりたい30のテーブルなら、その13、エビの上手な食べ方。食べるのに最も難易度が高い料理の一つがエビ料理です。食べ方は2種類あります。手を使って食べる方法とナイフを使って食べる方法です。どちらの食べ方をするのか判断するのはフィンガーボールが鍵を握ります。フィンガーボールが出た場合、エビ料理と一緒にフィンガーボールが出てきたということは直接手を使って食べるように意味です。この場合、比較的食べるのは楽です。直接手でエビを掴み、殻を取り外しながら食べていきましょう。頭の方から食べ始めた方が殻が取りやすくなります。取り外した殻は皿の奥へ伏せた状態で留めておくと見た目が良くなります。最後に汚れた手はフィンガーボールで洗い、ナプキンで拭きます。フィンガーボールが出ない場合、ナイフとフォークを使って食べます。この場合、少し難易度が高くなります。フォークで頭を押さえながらナイフを殻と身の間に入れます。すると殻と身が少し浮いた状態になりますから、皿の手前にフォークで身を取り出します。左側から一口サイズに切り取って食べていきます。どうしてもナイフとフォークで取り出すのが難しい場合は、急にフィンガーボールをお願いしましょう。エビ料理はフィンガーボールが出れば、手を使いフィンガーボールが出なければ、ナイフとフォークを使って食べる。洋食フルコースで異なりたい30のテーブルなら、その14、魚料理の上手な食べ方。魚料理を食べるときネックになるのは骨です。骨があることで食べにくく感じ、警戒する人も多いのではないでしょうか。確かに魚は骨がネックになりますが、きちんと段取りの良い食べ方を練習すれば、抑えることはありません。では、魚を上手に食べる3ステップは以下の通りです。1、背骨に切り込みを入れる。左手で持っているフォークで魚の頭を押さえながら、右手に持っているナイフで魚の背骨を左から右に切り込みを入れます。この切り込みの台の基準に上身、下身、落とします。基本的に上身から食べていきます。2、上身を取って食べる。背骨に入れた切り口にナイフを入れ、背骨から上に向かってナイフを滑らせていきます。すると、きれいに魚の上身が取れます。 切り取った上身を皿の手前に置きます。あとは通常のナイフとフォークの使い方で身の左側から一口大に切り分けて食べていきましょう。上身が食べ終われば下身も同様にします。3、骨を取る。上身と下身が食べ終われば骨が薄くした状態になります。背骨の下にナイフを入れて骨を持ち上げ、皿の隅に移動させます。骨がなくなった身だけが残ります。あとは魚の頭や頬を除いて左側からきれいに食べていけば OK です。ちなみに魚をひっくり返して食べるのはマナー違反です。ひっくり返した瞬間ソースが飛び散る場合があるためです。またうっかり骨が口の中に入ってしまったときはナプキンで口を覆いながら骨を取り出しましょう。魚の上手な食べ方をマスターする。養殖フルコースで心がけたい30のテーブルマナー。その15、熱いものは熱いうちに、冷たいものは冷たいうちに食べ始めよう。食事が出てくればできるだけ早く食べ始めるようにしましょう。早く食べる必要はありません。早く食べ始めることが大切です。病院はできるだけ温かいものを食べていただけるよう段取りを考えながら素早く料理をしています。給仕は出来上がった料理を素早く客人の元へ運んでくれます。料理人と給仕の芸術的な連携プレーです。できるだけ美味しいものを食べてほしいというサービス精神があってこそ成し得る技です。料理の温かさ、冷たさを保ちながら提供するために気を使っているのです。料理人と給仕の素晴らしいサービス精神に客人もできるだけ応えたいですね。それが早く食べ始めることです。料理が提供されればできるだけ早めに料理をいただくようにしましょう。同席者との会話を楽しんでいる最中ならうまく話を送り食事に注意をお願いします。熱いものは熱いうちに食べ、冷たいものは冷たいうちに食べるのがマナーです。それが料理本来の美味しさを最も味わえることにもつながります。養殖に限らず全ての食事マナーにおいて通じることです。料理が出てくればできるだけ早く食べ始める。養殖フルコースで心がけたい30のテーブルマナー。その16、同席者の話が長くなかなか料理が食べ始められない時の対処法。出てきた料理はできるだけ早く食べ始めることが大切です。熱いものは熱いうちに、冷たいものは冷たいうちに食べるのは洋食や和食、中華などあらゆる料理に通じる基本マナーです。しかしなかなか難しい状況があります。よくあるパターンは同席者との会話の最中です。相手が次々と話しかけて早く食べ始めるようにも食べ始められない状況の場合があります。さすがにあなたのせいで料理が食べられませんと思いません。相手の気分を害さないように考えるとなかなか会話を中断できず料理が食べ始められないのです。そういう時とっておきのフレーズがあります。お腹が空いた。美味しそうですね。これを言えば同席者との会話をうまくいって料理を食べ始めることができます。美味しそうですねということによって料理に注意が促されます。お腹が空いているんですと言われれば食べましょうと言うしかありませんね。同席者は自分が話しすぎて料理に手をつけられないことにパッと気づくことでしょう。困った時ぜひ使ってみましょう。お腹が空いた。美味しそうですねと言って同席者との会話をうまくいく。養殖フルコースで心がけたい30のテーブルマナー。その17、遅刻やキャンセルは分かった時点で早めに連絡する。料理人はお客さんに最も美味しい状態で提供できるようあらかじめ料理に必要な食材を対応しています。当日は予約時間にちょうどいい具合に仕上がるよう事前に肉や魚を仕込んで調理を始めています。予約というのはテーブル席を確保するという理由だけではありません。客人に最も美味しい料理を提供するためにもあるのです。しっかりしたレストランと予約を頼りに事前に手際の良い段取りで進めようとします。しかし突発的な遅刻やキャンセルなどがあるものです。もちろん遅刻やキャンセルはない方がいいのですが、仕方ない状況は必ずあります。交通渋滞はなかなか事前に予想しにくいものです。仕事などの都合でキャンセルせざるを得ない場合もあるでしょう。そういう場合分かった時点ですぐ連絡を入れるようにしましょう。お店側の無駄になる手間を少しでも減らせます。テーブルマナー以前のマナーです。また絶対にやってはいけないのは無断キャンセルです。一度でもするとお店の人に徹底的に嫌われます。レストランによっては独自に管理しているブラックリストがあり、今度中の目を向けられるようになります。通常予約をすれば乗客として扱われますが、無断キャンセルをした場合は一気にランクが下がってしまうのです。遅刻やキャンセルは分かって時点ですぐ連絡をする。養殖フルコースで心がけたい30のテーブルマナー。その18、テイクアウトができないレストランほど実はサービスのレベルが高い。高級レストランでテイクアウト、料理の持ち帰りをお願いすると給仕から断られたことはありませんか。持ち帰りもできないのか、サービスが悪いなと思ってしまいますね。カジュアルレストランでは比較的テイクアウト、料理の持ち帰りに完了です。テイクアウトお願いしますと一言言えばすぐ対応してくれることでしょう。それに比べ高級レストランはテイクアウトに対応していないような基本です。サービスが悪いと不満を抱いてしまいます。しかしこれは誤解です。むしろサービスを重視しているからこそテイクアウトに対応していないのです。なぜテイクアウトに対応していないのか、それは味と保存に関しての保証ができないからです。高級レストランほど鮮度の高い食材を使っています。できるだけ美味しいものを食べてほしいからこそ保存料や着色料などは一切使っていません。あくまで新鮮なものにこだわっています。自然新鮮命そのものです。しかし逆に言えば腐りやすいものです。その状況でもしテイクアウトをされるとどうでしょうか。賞味期限や消費期限はないもの前です。保存を前提にして作ったものではありませんから、テイクアウトをするとすぐ腐ってしまいます。本来の味が損なわれてしまい、場合によっては体調を崩す原因にもなります。そうした点を考慮しているからこそテイクアウトに対応していません。また対応しないようにしているのです。サービスが悪いというのは誤解です。むしろテイクアウトができないレストランほどサービスのレベルが高いと考えた方がいいのです。食材に対して本気で魂を込めている証拠だからです。高級レストランでのテイクアウトは控える。養殖フルコースで心がけたい30のテーブルマナー。その19、片割りを使うときに注意したい3つの NG。 食事中ずっと手にしているナイフとフォークですが、うっかり犯してしまいやすい NG があります。話に夢中になってマナー違反をしている場合があります。特に次の3点には注意をしましょう。ナイフやフォークでジェスチャーをしない。話が夢中になっているとついナイフとフォークでジェスチャーをしてしまうことがあります。片割りは食べるために用いるものです。どうしてもジェスチャーをしたいときは一度片割りを皿に置いてからにしましょう。ナイフで料理を刺す。料理を刺すのはフォークの仕事です。ナイフで料理を刺すのはマナー違反になるので注意しましょう。ナイフやフォークについたソースを舐める。ソースが美味しいと舐めたくなります。ナイフやフォークについたソースが気になっても舐めるのはこれそのままにしておきましょう。大変に苦しくマナー違反になります。片割りのマナー違反に注意する。養殖フルコースで心がけたい30のテーブルマナー。その20、ブロシェット串焼き料理の上手な食べ方。フルコースではブロシェットと呼ばれる料理が登場することがあります。いわゆる串焼き料理です。肉、魚、鶏、貝などを串に刺してそのまま焼いた料理です。庶民の感覚では串を持ってそのまま頬張りたいところですが、好ましくありません。串焼き料理もやはりナイフとフォークを上手に使って食べます。1、左手で串を固定。左手で串を固定します。串が汚れているようなナプキンを使って串を固定します。もしくは手で固定をして後からナプキンで汚れを拭く手順でも結構です。2、フォークを使って串から肉を全て外す。左手で串を固定しながら右手のフォークを使って串から肉を一つずつ外します。串に刺さっている状態ですから、ゆっくり慎重に取っていきましょう。うまく取るコツがあります。フォークを引いて肉を取るより串を引いて肉を取る方がうまく取れます。串に刺さっている肉と肉の間にフォークを挟み串を引っ張るイメージです。また一つずつ食べることに串から肉を取り外すのではなく、初めに全て串から肉を外した方がスマートです。肉を全て取り除けば串は皿の奥に置きます。3、ナイフとフォークで食べる。残った肉はナイフとフォークで通常通り食べます。ブロシェット串焼き料理は串を直接持って食べるのはやめる。養殖フルコースで心がけたい30のテーブルマナー。その21、骨付き肉、T-boneステーキの上手な食べ方。骨付きの肉が登場することがあります。いわゆる T-boneステーキです。通常のステーキとは異なり、骨を気にしながら食べなければいけませんから少し戸惑うところですね。まず気をつけたいのは、骨を手に持って直接肉にかぶりつくのは厳禁です。最初に骨から肉を外す手順から始めます。1、左側から食べる。骨に注意が向いてどこから切ろうかと迷いが生じます。 T-boneステーキでスマートな食べ方はやはり左側からです。 T 字の左側からナイフを入れます。 2、肉をしっかり固定しながら骨に沿って切る。フォークで肉をしっかり固定しながら骨に沿ってナイフを入れます。骨についた肉をナイフで切り外すことになりますから、しっかり力を入れましょう。骨と肉のラインをギリギリ切っていくように少し余裕を持たせて切る方が楽に切れます。ここで注意があります。T-boneステーキは骨が邪魔ですから、最初に骨から肉を全部切り取りたくなります。しかしこの方法はよくありません。最初に全て切り分けてしまうと肉汁が逃げ出したり、肉が冷めやすくなったりするからです。食べるだけの量をその都度切り分けていくようにします。3、肉を回転させて切る。骨付き肉を左側から食べていきますが、肉を切りにくい場合があります。そういう時は肉を切りやすいように回転させれば OK です。 骨と骨の間の肉の食べ方。骨付きの肉は筋肉とは限りません。場合によっては複雑な骨の形もあるでしょう。骨と骨の間の肉の取り方は状況によります。ナイフとフォークを使って肉を切れる余裕があればそうしましょう。ただし骨と骨の間が狭くてナイフとフォークが使いにくい場合は手で骨をしっかり固定します。そしてフォークを使って骨の間の肉をかき出して食べます。骨に沿ってナイフを入れて食べる分量をその都度切り分ける。養殖するコースで心がけたい30のテーブルマナー。その12、エスカルゴの上手な食べ方。西洋料理の一つにエスカルゴがあります。いわゆる食用のカタツムリ料理です。ヨーロッパではカタツムリまで食べるの。驚きますが、フランスではトリュフ、フォアグラ、キャビアに続く代表的なフランス料理です。ブルゴーニュの郷土料理として有名です。フランスはワインで有名ですが、ワインに必要とされるブドウのハウス料理に養殖されています。さて、エスカルゴが登場する場合、トングと呼ばれる有事件の道具も出てくるはずです。左手でトングを持ち、最後固定しながら右手にフォークを持ち、中身を引っ掛けて取り出します。トングが用意されていない場合は、手で直接掴んで結構です。エスカルゴは冷めると中身が硬くなるので、熱いうちに食べるようにしましょう。中身を食べ終わった後がポイントです。殻の中に残った汁です。楽しみ方は2つあります。1、パンにつけて食べる。エスカルゴ料理では、皿の上に小さなパンも添えられていることがあります。もちろん、パンをそのまま食べてもいいですが、殻の残った汁をパンにかけて食べてみましょう。パンが美味しくいただけます。これはマナー違反ではなく、一般的な食べ方です。また、パンは直接手で掴むより、フォークでパンを刺した方がより上品です。2、直接飲む。殻の中に残った汁は直接口をつけて飲んでも結構です。バターが含まれた汁が口に広がり、上品な後味が続きます。エスカルゴ料理は、殻の中に残った汁をパンにつけて楽しむ。養殖フルコースで心がけたい30のテーブルマナー。その13、レモンとコチーズを振りかけるときに心がけること。肉料理、生牡蠣、エスカルゴなどではレモンやコチーズが登場することがあります。もちろんそのまま食べてもいいのですが、一工夫を加えることでより美味しく食べられます。このレモンとコチーズですが、少し使い方に注意が必要です。レモンの絞るときは必ず片方の手で追いながら絞るようにしましょう。絞ったときの勢いでレモン汁が飛び散るのを防ぐためです。レモンの絞るときは力を強く入れるため遠くまで飛び散る可能性があります。コチーズを振りかけるときも同じです。コチーズの振り方によっては皿の外まで飛び散りテーブルクロスを汚してしまうことがあります。片手で追いながら振りかけると皿からはみ出すことがなくエレガントです。手で追っている姿が周りのこともきちんと配慮しているという印象が伺えます。気持ちよく食事をいただけるのです。レモンやコチーズを使うときは必ず片手で追うようにする。養殖フルコースで心がけたい30のテーブルマナー。その14、牡蠣を上手に食べる2つのステップ。1、貝柱を切る。食べ方が単純そうに思える牡蠣のネックは貝柱です。まず片手で殻を持ちながらフォークで貝の内部にある貝柱をうまく引っ掛けていきましょう。フォークで貝柱を切りにくいようなナイフを使っても構いません。2、レモンをかけて食べる。貝柱を切った後はレモンをかけます。レモンの絞る際は周りに汁が飛び散らないよう片手で追いましょう。フォークで身をすくい取って一口で食べます。ナイフとフォークで身を切るのはお勧めしません。直接手で貝を持ったりレモンを絞ったりするため片側には汚れやすくナプキンで手を拭くような増えるためです。身は一口で食べるようにしましょう。カジュアルなレストランなら殻に直接口をつけて汁を飲んでも構いません。吸うとき音が出ないように注意しましょう。吸うとスプーンで飲むときと同じイメージです。貝の尖っている方を垂直になるよう口につけて吸うより流し込むイメージでいただくと吸う音が出ません。貝柱を切ってフォークですくい取り食べる。養殖フルコースで心がけたい30のテーブルマナー。その15、大きな缶に直接かぶりつかない。口を大きく開けて食べる様子は野生動物を思わせます。大きな缶を直接口にするのはマナー違反です。フォーマルなレストランにふさわしくありませんね。女性なら定食で上品な様子になりがちです。缶は直接素手で掴んで構いません。手が汚れるからといってナイフで缶を切るのはマナー違反です。缶は素手で掴んで食べるものですから、手で掴んで一口サイズにちぎって口にしましょう。この時に注意したいのは缶とバターの順です。缶をちぎってから塗るようにしましょう。塗ってから缶をちぎるのはマナー違反になります。ただし、トーストだけは例外で先に塗ってから食べても OK です。最後に使ったバターナイフは皿の奥に横にします。缶のちぎった側は相手に見えないよう自分の方に向けるエレガントです。缶は一口サイズにちぎって食べる。養殖フルコースで心がけたい30のテーブルマナー。その16、コース料理で缶を食べるときに切りやすい罠。缶が出されるタイミングは概ね決まっています。コース料理では基本的に缶はメインディッシュの前に出されます。スープと一緒に缶がサーブされることもあれば、スープの後に缶がサーブされる場合もあります。この時よくありがちな失敗があります。缶を食べ過ぎてしまうことです。缶は一口サイズで食べやすいためか、つい食が進みます。もう一口と思い気づけば食べ過ぎています。缶は炭水化物がたくさん含まれています。缶を食べ過ぎた結果、メインディッシュの後の食事が食べにくくなってしまうのです。恥ずかしいことですが、私の場合そういう失敗が何度もあります。コース料理で缶を食べるときに切りやすい罠です。せっかくの美味しい料理も満腹で食べられないのでは意味がありません。テーブルマナーではありませんが、私の実体験から抽出できたと思っています。そもそもメインディッシュの缶は口の掃除が目的です。メインディッシュ前に口の中を掃除するのが目的ですが、食べ過ぎないように注意しましょう。コース料理で缶が出てもまだ食事は続くという意識を持ち、食べ過ぎないようにしましょう。メインディッシュ前の缶を食べ過ぎないように注意する。養殖フルコースで心がけたい30のテーブルマナー。その17、なぜ缶にパンサーがない場合があるのか。通常、パンが出てくるときにはパンサーも出てくるものです。しかし、レストランによってはパンサーが登場しないことがあります。特にビストロと呼ばれる小さな居酒屋のレストランではそういう場合が多いようです。パンサーがないなんてサービスの悪いレストランなのだろう。いえ、そうとは限りません。意外にもフォーマルなレストランでさえパンサーが用意されない場合があります。なぜパンにパンサーが用意されていないのでしょうか。不思議ですね。これにはテーブルマナーの歴史が関係するようです。17世紀のイタリアやフランスでは順番のテーブルクロスにパンを直接置くのは上級階級の証であり特権とされていました。その昔の名残が未だに残っているようです。またパンサーを置いていないとテーブルクロスに注意が向きます。パンが直接置けるくらい美しく高級なテーブルクロスですというテーブルクロスの美しさをアピールする意味もあります。現在でもその名残が残っていて高級レストランでもパンサーが用意されていないことが多いのです。パンサーを置いていないのは昔からの名残やテーブルクロスの美しさをアピールする意味などが込められているのです。パンサーがない意味に歴史を感じる。養殖フルコースで心がけたい30のテーブルマナー。その28、パンくずは自分で掃除をしない。パンを食べているとパンくずがテーブルクロスに落ちることがあります。特にパンサーが用意されていなければ目立つこともあります。その時になり自分の手で集めたりこっそり床に落としたりしようとするのはマナー違反です。テーブルクロスに落ちたパンくずはそのままにして構いません。次の皿が登場する際タイミングを見計らって給仕が掃除をしてくれます。もし気になって仕方ない時は給仕を呼んでパンくずの処理をお願いしましょう。テーブルクロスに落ちたパンくずはそのままにしておく。養殖フルコースで心がけたい30のテーブルマナー。その29、脱水の水のメリットとデメリット。レストランによっては二酸化炭素入りの水が入る場合があります。ヨーロッパでは一般的です。ヨーロッパのレストランで普通に水をオーダーすれば脱水の水が当たり前に出てくることもあります。この脱水の水にはメリットとデメリットがあります。脱水の水のメリット。慣れない人も多いかもしれませんが、これがよくあります。爽やかな喉越しが食欲を買い立てるのです。これは普通の水にはないメリットです。私も最初はなぜ脱水の水と先入観を抱いていた時期がありましたが、一度試してみましょう。食事と良くなるのです。驚くべきことに健康にも良い影響を及ぼすことが確認されています。炭酸は筋肉の表物質である乳酸を体外に排出する効果があり、疲労回復を促進させる効果が期待されています。脱水水のデメリット。デメリットはやはりゲップが出やすくなることです。レストランで食事中のゲップは厳禁です。西洋ではゲップはお腹より嫌われるとされています。また、脱水の水は食欲を駆り立てる効果があるのですが、逆に言えば食べ過ぎてしまうというデメリットもあります。このような脱水の水にはメリット、デメリットがあります。健康にいいというデメリットがあったり、食べ過ぎやすいというデメリットもあったりと一応言ったんです。体質、状況、好みなどに応じて自分に合った水をオーダーしましょう。自分に合った水をオーダーする。養殖フルコースで心がけたい30のテーブルマナー。その30、カップ型スープにも食事休みのサインがある。ナイフとフォークを使う料理の場合、食事中食べ終わりましたというサインがあります。ナイフとフォークを箸の字にすれば食事中という意味で、サインかかりを揃えれば終わりましたというサインですね。では、取っ手がついているカップ型スープの場合はどうでしょうか。もちろん、カップ型スープの場合もサインがあります。カップ型スープの食事中のサイン。 通常、タップ型スープを飲む場合は、量を食べるためにスプーンを使います。中座の際は、スプーンをタップの受け皿の奥で横にしておきます。これら、まだ食事中なので持っていかないでくださいというサインになります。タップ型スープの食べ終わりましたのサイン。タップの中にスプーンを入れたままにします。飲み終わったので、皿を下げても結構ですというサインになります。タップ型スープのサインをマスターする。洋食フルコースで心がけたい30のテーブルマナー。まとめ。その1。フルコース料理がスムーズに食べられるよう練習する。その2。フルコースをオーダーする前に食べきれる状態かどうかお互いに確認する。その3。フランス料理のフルコースに込められた意味にうなずく。その4。イタリア料理のフルコースに込められた意味にうなずく。その5。イタリアとフランスのフルコース料理の違いに決められた同じ事情に気づく。その6。ナイフで物を切るときは基本的に左側から切っていく。その7。フルコース料理で自分をアピールする。その8。コース料理のランクを合わせてオーダーする。その9。スプーンを垂直にして口に流し込むようにしてスープを飲む。その10。スプーンを使ってスープを飲むときは手前から奥へとする。その11。スープを飲み終わってからパンを食べる。その12。左利きの人は左手その13。エビ料理はフィンガーボーイなれば手を使いフィンガーボーイなれればナイフとフォークを使って食べる。その14。魚の上手な食べ方をマスターする。その15。料理が出てくればできるだけ早く食べ始める。その16。お腹が空いた。美味しそうですね。と言って同席者との会話をうまく見る。その17。遅刻やキャンセルは分かって自分でする連絡をする。その18。高級レストランでのテイクアウトは控える。その19。カトラリーのマナー違反に注意する。その20。ブロセット串焼き料理は串を直接持って食べるのはやめる。その21。骨に沿ってナイフを入れて食べる分量をその都度決める。その22。エスカルゴ料理は殻の中に残った汁をパンにつけて楽しむ。その23。レモンやコチーズを使うときは必ず片手で覆うようにする。その24。貝柱を切ってフォークですくい取り食べる。その25。パンは一口サイズにちぎって食べる。その26。メインディッシュ前のパンを食べ過ぎないように注意する。その27。パンサラがない意味に歴史を感じる。その28。テーブルクロスに落ちたタンクはそのままにしておく。その29。自分に合った水をオーダーする。その30。タップ型スープのサインをマスターする。